杉並区政では、議員に対するハラスメント行為が横行。無所属、都民ファーストの会、安西明。ハラスメントに関する相談体制について、新たに開設する外部相談窓口の開設時期と、外部相談員とは？
開設時期は、令和7年4月予定です。専門的な知見や経験を持った相談員のことです。
管理職による議員に対するハラスメント行為と受け止められる事案が発生しています。議員の討論に対して、やめさせろと発言を妨害する行為。委員会前、必要以上につきまとい、議員に質問内容を聞くストーカーまがいの行為。議員の質問に対して、議事録を読めばわかるとの答弁や、明確な根拠もなく暴言と断定し嫌がらせをする行為。これら以外にも管理職から議員に対するハラスメントが横行しており、看過できません。昨年の決算特別委員会の中で、議員に対するハラスメント相談窓口について、質問を通じ確認しましたが、区長部局に相談してほしいとの答弁でした。新たにハラスメントに関する外部相談窓口を開設しますが、議員は利用可能ですか？
議員の利用は想定していません。
昨年、職員が岸本区長の意に沿わない意見等を述べた際に、区長からハラスメントを受けたことを、他の議員が職員等から聞いたと、委員会質疑で指摘しました。区長自身、思い当たる言動や立ち振る舞いに自覚がなくても、無意識に職員を傷つけていることに対する反省は必要です。自身の言動を振り返り、ハラスメント疑惑のない区長を目指してほしいと考えます。
私自身の言動について、ハラスメント疑惑という表現をされましたが、万が一、ハラスメントに該当するような言動があれば、当然、外部相談窓口への相談対象に含まれます。
職員にハラスメント撲滅を訴え、ポスターまで掲示させておきながら、岸本里子区長自身の執務室に、ハラスメントゼロ宣言のポスター掲示がないことが、昨年の決算特別委員会で発覚しました。現在は掲示したのですか？渡辺浩一副区長の執務室についてもお聞きします。
ハラスメントゼロ宣言ポスターは、職員間のハラスメント防止に関する意識啓発の観点から、多くの職員と常時同じ場所で勤務する管理職の座席周辺に掲示することを想定して作成しました。区長や副区長の執務室に掲示することは考えていません。区長、副区長など特別職は、ハラスメント防止の旗振り役であり、ポスター掲示の有無に関わらず、常日頃から自らの言動に留意し、ハラスメント防止の必要性を職員へ説いていくべきと考えます。
議員の討論に対して、やめさせろと発言を妨害する行為。議員の質問に対して、明確な根拠もなく暴言と断定し、嫌がらせをする行為。これらは、渡辺浩一副区長が議員に行った悪意に満ちた嫌がらせ、ハラスメント行為です。区民の代表である議員に対して嫌がらせ、ハラスメントを行うことは、区民にハラスメントをしているのと同様です。一般常識を欠いた渡辺副区長の一連のハラスメント発言は、議会軽視ではないのか、と区民から怒りの声が寄せられています。区長は渡辺浩一副区長に対して人事上の懲戒処分などの措置をなぜ行わないのですか？特別職は特権階級でハラスメントをしても許され罰せられないのですか？ 区民や特別職以外の区職員が納得する合理的な説明を求めます。
たとえ、どのような事情があろうとも、議長の許可なく発言することはあってはなりません。この場において、議長や議会の皆様に対してお詫び申し上げ、二度とこのようなことがないようにします。また、質問聴取の際の職員の対応について、不快感を抱かれたことに対しても、改めてお詫び申し上げます。渡辺副区長への処分は考えていません。
ぜぜひひを貫き、質疑を通じて区長のリーダーシップに対峙。維新無所属議員団、松本光弘。物価高対策の給付金事業は、住民税非課税世帯のみが対象です。所得がない裕福な高齢世帯から、必要なところに支援が届くように、もっと知恵を絞れ、工夫せよ、と日々叱咤されています。区長にもそういった声が届いていますか？
本当に必要なところに税金を使ってほしいとの意見は、区も受けています。意見を国に伝え、区民生活のため最大限の効果が得られるよう、引き続き努力します。
教育委員会の不適切事案について、対策に一定の目処が立った時点で、責任の所在を明らかにするため、特別職の給与減額処分を議会に諮るのが通例です。処分を行わない理由は何ですか？
本区の事例や他団体の事例等を踏まえ、案件ごとに要否を判断しています。今回は行わないと判断しました。
教育長は職責における結果責任をどう考え、処分なしという結論に対し、率直にどう思うのですか？
再発防止策を確実に実行し、区民の信頼回復に努めることが私の責務です。給与減額は区長部局で適切に判断していると認識しています。
年収の壁が123万円に引き上げられることに伴い、給与所得控除55万円の最低保障額が65万円に引き上げられた場合の、住民税の令和8年度影響額はどうなりますか？
1億円強の歳入減の見込みです。
創設される家賃助成制度は、世帯人数に見合う広い住宅を対象とするなど、条件をつける考えですか？多子世帯が健康で文化的に暮らせる広い賃貸住宅が区内に不足していることを認識していますか？
広さを条件に付す考えはありません。区内に広い間取りの住宅が少ないことは承知しています。住宅は公共性を有しており、多様な世帯が暮らしやすい質の高い住宅ストックの形成が、暮らしやすさや区への愛着につながります。
荻窪駅南口、公衆喫煙場所をコンテナ型に改善するスケジュールと、コンテナ内の広さは？
令和7年秋頃から改修。竣工は令和8年2月末頃の見込みです。広さはおよそ17平方メートル、15人収容予定です。
HPV ワクチン男性接種の助成事業が令和7年度開始します。実施に至る経緯と対象、補助率は？
接種するか、自らの意思で選択できる体制を整えました。小6から高1までの年齢に相当する男性に全額補助予定です。
予算案は、いわゆる骨格予算ではなく、本格予算と認識しています。区長は令和7年度を通じて辞職せず、 年度末まで予算執行する考えですか？
当然ながら、本格予算のことです。引き続き、区長としての責務を果たします。
区長公約について、できないものをタスクとして積み続けることは、事務効率化を大きく妨げる悪癖です。事業の見直し、廃止が進まない区の課題とも重なり、問題の核心です。実現に向けた取り組みを中止するという区分を新たに設け、精査することを求めます。
代替策の検討を含め、何らかの形で公約実現を目指します。
学用品費等や修学旅行など、保護者徴収金に関する負担軽減について、直近の検討状況を伺います。
令和7年度から、移動教室の賄い費相当分の徴収を廃止します。学用品費や修学旅行費についても、公費化に向けて検討します。
給食費について、国による無償化を求めながら、国が示した諸課題に区が意見を示していない理由を伺います。
根本的な視点が相違していますので、個々の課題に対して現時点で意見を申し上げていません。
市道の下水道管が破損して陥没事故が発生した場合の被害者の救助活動、各種補償、復旧費用は誰が担うのですか？
救急活動は消防、警察が行うと考えますが、補償や復旧の費用はいずれも指導管理者等の負担になると考えられます。
区長から若者へのメッセージでは、自分ができるだけ努力することの大切さを伝えてほしいと考えます。
若者自身が私の言葉を自分なりに受け止め、何らかの気づきを得てもらえるかと考えます。
以上が予算のここを聞く代表質問の用紙です。なお、掲載している代表質問の内容は当時の発言をもとに構成しているため、現在の状況とは異なる場合があります。
区議会情報公開の運用状況。杉並区議会情報公開条例第22条に基づき、令和6年1月から12月までの運用状況をお知らせします。情報公開請求件数5件。決定状況、件数、決定日、請求内容の順にお伝えします。公開2件。令和6年1月9日、岸本区長から議長に提出された区議会での発言に対する抗議と称する文書。令和6年1月22日、昭和22年杉並区議会第1回臨時会会期9月11日における県議、農地法に関する件についての意見書全部、議事内容全部、関係内容全部。一部公開3件。令和6年6月20日。令和5年度政務活動費の領収書一式。一部。令和6年10月29日。2022年9月以降、区議会事務局、議長、副議長宛に送付、または提出された意見、要望等が記録された文書、メール、ファクス、手紙、要望書等。ただし、請願、または陳情として受理したものを除く。令和6年12月6日、令和5年の政務活動費、領収書等一式、一部。以上です。 請願陳情の審査結果、不採択3件。自閉症情緒障害特別支援学級の設置を求める請願。6、請願第4号。公共性の高い指導を駆動へ区分変更することを求める陳情。7、陳情第4号。杉並区子どもの居場所づくり基本方針案の修正に関する陳情。7、陳情第6号。田中雄太郎議員に対する懲罰について公聴会を開催します。令和7年2月21日に田中雄太郎議員に対する懲罰動議が提出され、懲罰特別委員会を設置しました。委員長、堀部康氏、副委員長、渡辺藤夫、委員、鈴木千鶴、奥山妙子、曽根文子、宇田川雄二、中村康弘、富田拓、檜垣岳、木梨盛義、吉田愛、藤本直也、3月18日現在。懲罰を科すことに賛成か反対か意見を述べる口述人を募集します。応募期限5月9日金曜午後1時必着。公聴会日時5月21日水曜午前10時。場所第3第4委員会室。応募書類等は杉並区議会ホームページに掲載しています。